今日はヨハネの16章33節、イエス様が言ってくれた言葉、もうこれはぜひね、もうみんな覚えてほしい。特にこの今日読んだのの後ろ半分覚えてください。しかし勇気を出しなさい、ね、勇気を出しなさい。私はすでに何
世に勝っている、
みんなこれが俺たちの住んでいるじゃない、信じているイエス様よ。俺たちの信じているイエス様は勝ってるんですよ。負けてるんじゃないよ、勝ってる、ね、誰に勝ってる？隣のなんとか君に勝ってる？違う、
世に勝って
世に勝って裏返ったね。いや、世に帰って帰って勝ってるっていうのはどういうこと？
世の中的な考えに、
世の中的な考えに
勝って、神様に反することというか、
はあ、
つまりそのサタンがすることに勝っている、
はあ、なるほど、神様の考えに反すること、つまりサタンがやることにもう勝っていると。今カイ君なんか言いかけたけど、
それは同じこと、
あ、同じこと、二人いいね、気が合うね。あ、英語で Great Think Mind Alike って書いてあるからね、嘘ですね、 Great Mind Think Alike ですね。ちゃんと突っ込んで、誰かほらみんなもうちょっと眠たい、ごめん、あの、以心伝心という言い方があるんですよ、はい、本当は Great Mind、ね、偉大な頭脳は Think Alike、 同じように考えるよねっていう意味なんだけど、今わざとに Great Think Mind Alike って言ったらみんなスルーされました。とにかく今日ね、覚えておきたいのはイエス様は世に勝っているっていうこと。で、俺たち世の中で生きていくときにね、絶対に避けて通れないこと、それは何かっていうと人と比べることです。そうやろ、みんな自分と人と比べたことある人手挙げて。あ、みんなあるわけ。
比べさせられる。
お、比べさせられる。
いい
ところまたこうついてきた ね、
面白いね。
自分が比べたくなくても、うん、世の中から比べさせられる、うん、ものすごい文法的に難しいですけれども、うん、比べさせるっていうのが刺激、比べさせられるはその受け身、ね、
ねじねじ
ねじねじですね。比べさせられる、ね、どんな時にうわ比べさせられたって思う？
テストの順位とか、
テストの順位とか
偏差値とかも、
偏差値、
誰かを基準にした時を、
そうです、誰かを基準にして、その一番多い平均点が50っていうね、偏差値って変な数字ですよあれ。で、それよりも点が高い人は50より上で、平均よりも点が低い人は50より下になるっていうね。あれってさ、日本だけかな、あんなことするの。まあ分からんけど、とにかく比べるんですよあれは、ね、比べる。そして順位も出る。あなたは学年で何番目ですよとか、学級で何番目ですよとか、ロッキーは高校入った時にまぐれで学級で一番になった。そしたら先生が感動して、ほら、あやつかはこんなに目が見えんのに一番になったやないか。いや先生、それ関係ないんですけど。お前それ関係ないよって。で、次から見事に18番とかになったんで、
まあね、
え、そう、学級でよ。
あ、それは
それはっていう。
なんか順位とかよりも点々の方を気にした方が絶
対でしょ。だからとにかくね、今みんなと確認したかったのは、いつも俺たちは比べている、比べられている、ね、これはもうみんなわかると思う、ね、そして、まあ、点数とかもそうだし、あと体とかもね、例えば身長、ね、まあ、自分は今中1とか中2なのに、ね、まだ158、ね、友達のなんとかちゃんはもう160なのに、え、ずるいとか、はぁってどうしても比べたくなる。それから体重、まあ、体重言いませんけどね、みんな言わんけど比べるやろ、絶対チラッて見ながら、あ、この人ちょっと怪しいとかね。
絶対こっち側見ながら言うところで、
じゃあ、あの、こっち向いたのは全然意味ないんで、それ全然意味ないんで、
あの3人、
ね、この3人全くもう無関係、わかる、無関係ですよ。いいですか。名誉いいっす。 もうね、でそういう風に比べる。それからね、お家もそうね、あの人の家の方がうちの家よりもでかいとか、それから綺麗だとか、ぬくいとか、いろんなことを比べるよね。しかも車もそうね、あっちの車の方がかっこいいとか、いやこっちの方が燃費がいいとか、いやそっちの方が新しいとかね、いろいろ比べるんですよ。何でも比べる。人間は比べる中で自分を決めていくっていうところがある。でそれはどういうことをしてるかっていうと、結局この世の中の中でみんなお互いにお互いを見比べながら、あんたの方がどうとか、私の方がどうとか、俺の方がどうとか、お前の方がどうとかって言ってるに過ぎないんですよ。だからみんないくら人より良かったとしても悪かったとしても、それは結局この世の中の中のことでしかないっていうこと。わかる？そりゃそうよね。ただイエス様から言わせると、いや、みんなが生きている世の中のことってそこまで大事なんですかってイエス様は言ってる。えって思うやろ。どうしてかっていうと、イエス様はこの俺たちが生きている地球上のこの命だけ見てるわけじゃない。イエス様が命っていう場合の命は永遠の命だけ。だから俺たちが70年か80年か、まあ知らんけど、過ごすこの命ね、肉体持って過ごす命、この地球上で過ごす命っていうのは、イエス様から言わせればもうほんのちびっとなことね。でちびっとなことなのに、俺たちはもうそれがさも全てであるかのように、お互いに、いやあんたの方がこう、私の方がこう、俺の方がこう、ずるいとかね、イエーイとかいろいろ言いながら、嬉しくなったり悲しくなったりしながら毎日ね、こう過ごしてるわけで、こんなになってこんなになって過ごして、こんなになって過ごしてるんですよ、ね。でもイエス様が言いたいのは、そんなことをしている間にあなたの命はどこに向かってるか知ってますか、知ってますかって聞いてくる。俺たちもしイエス様に出会わず、イエス様を知らず、イエス様を信じずに、イエス様の言うてることを何にもその通りせんで生きていってるとすれば、俺たちの命ってどこに向かう？ああ、そうやろ？死に向かうんですよ。永遠の死。でそんな怖いこと言わんでよって言いたくなるかもしれんけど、でも考えて、イエス様に、イエス様のことを知らずに、イエス様のことを信じずに、イエス様の言ってることをその通りしないで生きていくっていうことは、イエス様から離れていってるっていうことで、イエス様が命の元であるならば、命の元から離れれば離れるほど命はどうなる？なくなるやろ、消えていくやろ。だから命がないところには何があるかっていうと、死なんです。だから怖いことでも何でもない、これは当たり前のことよね。だけどイエス様を知って、イエス様を信じて、イエス様の言っている生き方、イエス様の思い描いてくれている生き方をしていこうと思って生きていくときにどうなるかっていうと、今言ったのと真逆なことが起こり、つまりイエス様にどんどん近づいていく。そして最後にはイエス様と一緒のところに折れるようになって、イエス様と一緒に折れば命の源のその底におるわけですから、川で言えば水源地ね、水が湧いて出るところ、そこにおるわけやから、いつまでたっても命が枯れてなくなったり消えてなくなったりすることはないよってことね。だからイエス様を信じて、イエス様の言うことを聞いて、イエス様の言ってることその通り生きていこうと思う人はね、この世で言ってるこっちの方がどうだとか、あっちの方がどうだとか、自分の方がどうだとか、人の方がどうだとかいうような比べ合いからもう自由にされてるんですよ。その比べ合いに縛り上げられてないんですよね。そういうふうに言ってる。だってイエス様はこの世の中のことに縛られてないからね。この世の中のことで俺たちが一番逃げようがないことって何かっていうと、さっきから言ってる死っていう問題。でもその死ですらイエス様を縛っておくことはできなかったよ、ね、イエス様は死をやっつけて今生きてるんですよ。そしてもう死ぬことはないよ、ね、だからもうこの世の中で あっちの方がいいとかこっちの方が悪いとかこっちの方がどうだとか俺の方がどうだとかお前の方がどう、そういう中からもう違うところにいるんですよ。そういう中で自分の価値とか自分の良さとかは決まらない。もうそうじゃなくてイエス様が お前信じてくれたねって言ってくれた、もうそれで全部 OK っていう世界で生きてるんですよっていう。だから安心してていいですよって言ってる。この世の中でたとえどんなに比べられて、あお前の方がつまらん、お前の方ができん、お前の方が背が低い、お前の方がこうだあだちうわーち言われて、あもうボコボコに気持ちが落ち込んで、あもう俺ダメやんねってなったとしても、この世の中のことはあなたの本当の価値を測ることはできないよって。イエス様のところにおるんか、イエス様に向かって生きよるんかどうなんか、そこで俺たちの本当の価値が決まるよってイエス様言ってる。だからイエス様と一緒に生きる人は絶対大丈夫。もう世に勝っているイエス様と一緒に生きていくことができる。だから勇気出していいよって。自分で頑張って何とかするために勇気を振り絞っていきなさいって言うんじゃなくて、私は世に勝ってる、だから私についてくることを勇気出してやってよって。ね、それやったらできるやろ。イエス様ついていけばいいんやけん。ロッキーはついていくのは天才です。ね、なんでかわかる、なんでかわかる、ロッキーイエス様っていうか人にねついていくの天才ないか、なんでかわかる、そうロッキーは目がよく見えないから、前の人がどうなってどこに行ってどんな風になるよかっていうのをよく見とかんと、自分で道歩いていけんくなるかもしれない。特に山道とか、山道ってさ歩きにくい、歩きやすい、歩きにくいやろ。こんな綺麗にこう平らにしてないよね、ボッコボッコやろ。木の根っこがビョーンって飛び出しとったりとか、いきなりでっかい岩がゴンって出とったりとか、で普段なかったようななんかあの葉っぱのこんなうじゃってなったやつが飛んできとったりとか、でその飛んできとって置いてあるところの先っちょがいきなりなんか段がゴボンって落ちとったりとか、いろんなことがあるわけよね。でロッキーはそういう時歩く時にどうやってこけんように、どうやって怪我せんように歩くんかって言ったら、誰か前を歩いてもらう。でその人がどうなりよるかをいっつも見よう。その人がこんなんなって歩いたら、あここは細いから俺もこうやって歩いた方がいいんやなっち分かる。その人がいきなり背が低くなったら、あそこに段があって多分降りるんやなっち分かる、ね、そんな風に前の人をよーっと見ていきよったら自分も大丈夫、ね、これでイエス様についていけば絶対大丈夫ってよく分かる、ね、みんなも、ね、不安になったり心配になったり怖くなったりいろんなことあると思います。世の中で比べられて、ね、比べたくもないのに勝手に比べられて、ね、お前点数はこれだけなんかどうのこうのとか言われて、でお前はだけにつまらんのよとか、なんかそんな風な気持ちにさせられる時もあるかもしれん。だけど絶対覚えておいてほしいのは、イエス様はそんなことで俺たちをいいとか悪いとか決めん。イエス様はただイエス様信じてついて生きよるんか、いやついていくまいちしよんか、どっちか、もうそれでしか決めん。イエス様ついていくんやったら絶対大丈夫。なんでかイエス様もうすでにこの世に勝っと、この世の中で戦いよるじゃなくて、この世に全体にもう勝利しとるから、もう絶対大丈夫ね。だから安心して、しかも勇気を持ってイエス様についておいでって今日言ってくれてますね。今寒いしインフルエンザも回っとるし試験もあったりいろいろする、でこんな時こそね誰についていくんかね、どこに自分の大切さを見つけ出していくのか、ね、これ間違いごとしたいなと思います。はい、じゃあ今日はここまでにします。最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。今日も聖書の言葉を通して、イエス様の言葉を通して俺たちが生きていく上で本当に必要不可欠なことを教えてくれてありがとうございます。俺たちはいつも比べられています。そして自分でも人と比べたりします。そのことによって落ち込んだり喜んだり自慢したり悲しくなったり、いろんなことがあって毎日もう上がったり下がったりしながら暮らしています。でもそれは全部この世の中だけでしか通用しないことです。イエス様が作ってくれた命はこの世の中だけで終わるものではありません。それはイエス様と一緒に永遠に生きていく、続いていく命です。 だからこそイエス様はこの世の中だけで勝ち負けを一生懸命頑張って決めるんじゃなくて、私のとこにおいでよ、私はもう世に勝ってるんですよ、だから世の中で勝ち負け決めるんじゃなくて、私といればもう何があっても勝ちなんですよ、そういうふうに、もう一回確認してくれてありがとうございます。その証拠にイエス様は命を投げ出したあの十字架で死んだのに、その後復活して実際に死をやっつけて証明してくれました。本当にイエス様にはこの世ではどうしようもできない死でさえもやっつける力を持ってるよ、それを分かるようにしてくれました。俺たちが安心して、しかも勇気を持ってイエス様をもうバッチリ見つめながら毎日どんなデコボコ道でも歩いていくことができるように助けてください、寒い時期です。本当に体調を壊したり、試験の前でドキドキしたりいろんなことありますけど、イエス様がみんなの一歩一歩を守って導いて先頭に立って、そしてついていけるように助けてください。この時間を本当にありがとうございます。今週1週間もみんなの上にイエス様の祝福がガンガン注がれますようにお祈りします。この祈り感謝持ってイエス様のお名前でお祈りします。アメン。